花井と
キッドの
師匠ラジオファミコン名人の教えかっこかり、
ナンバー冬の陣、
アフター、
その1、
その1、イエーイ。ということで、今ナンバー、白毛スタジオから、
お送りしております。ということで、はい、今日は、ベニズルの方で、
そうですね、ナンバーベニズルさんの方で、
我々のイベントが終わって、まあ、その後打ち上げをやって
で、そうです。
その後白芸に移動して、
はい、
そこから、
だから今撮って
るわけなんですけども、なのでいろんなね、この周りの
環境音が
入りつつも、
全然喋っていただいてまずいことではなければ、多分そこは拾うかな、拾いますかね。
まあ大丈夫じゃないですか、ね、この IC レコーダーの性能。
ね、これチェック、このね、レベルのチェックもなく、
なく
多分これぐらいの距離でキッドさんの声拾ってると思う
ね。拾えるんだろうなっていう。
私はうっせえから。
はい。
ということでね、我々の、
はい、
そうそう、今日ねメインテーマをね、お客様から募集したんですよ。
はい、手書きで書いていただきましたが、
そう。で、あなたのやりたい〇〇無双、はい、やってみたい〇〇無双っていうお題と、まあ質問。
そうですね、我々に対する質問。
質問でも何でもいいと。
うん。
質問じゃなくても、まあ言いたいこと。
朝食べたもの何とかでもいいよっていう。
そうそうそうそう。もう今年目標とかでも何でもいいしっていう
のを、まあ書いてもらったんで、それをちょっとね、
はい、
実際イベントで取り上げたものもありますけど、まあ、取り上げられなかったものもあるので、
はい、
それを取り上げていこうかなと思います。
はい、はい、ということでまずじゃあ無双いこうかね。
はい、
そう、キッドさんのやりたい無双聞いてなかったね。私はさ、うん、ご当地ヒーロー無双ってまあ言ってみたんだけど、
だから俺あれだって、山崎春のパン祭り無双ボールのやつとか、普通の皿のやつとか、
平たい皿とか、
いや完全に山崎春のパン祭り無双って言いたかっただけなんだけど
それどう戦うの。
いやだから、うん、そのシールを集めるのをゲームの中でやって、
はいはいはいはい、
でお皿をもらって、うん、自分の部屋にそれを飾っていく、
あ、
でだんだんお皿が増えていくっていうコレクションゲームみたいなやつで、すれ違い通信とかでまだ持ってないお皿とかをゲットできる。
別に敵をバッサバッサ倒すやつじゃないっていう、
ただなんか皿集めゲーム
無双でなんで出したっていう、
ねえ、そうっていうような。
で、まあ、お題なんですけど、はい、まあ、こちら、
はい、
元任天堂社長、
山内博士無双。まあ、これは、当時から無双だったと思いますし、社長、山内さんが、ダメだって言ったら、多分ダメだと思うんで。
ダメなんでね。そうそうそう、そう、うん。
まあ、これは当時、もう今、うん、今、わかんないけど、うん、今は岩っちですからね、
うん、
社長は。
はい、
岩田さんなんであれですけど、うん、山内さん無双は、多分当時、そうだったんでしょうね。
これはやってみたいですね。
どうなんだろうね。
バッサバッサと。
あれですよ、横井軍平さん、
はあはあ、
に、
うん、
が横井さんが、
はい、
マジックハンドって手が伸びて物取るやつを、
はいはいはい、
なんか仕事がつまんないから、
はい、
勝手に作ってたらしいんですけど、
はあはあ、
それを山内さんが、
はい、
お前それを商品化しろって言って、
うん、
大ヒットしたっていう。
すげー。
だから山内博士無双は多分、はあ、なんか遊んでそうだけど、
うん、
楽しそうなものを作ってそうな社員を見つけて、
うんうん、
そいつにそれを商品化させるっていうのが多分メインの
メインの
ゲームなんじゃないかなっていう。
なるほどなるほど。
横井軍平がいそうなところを見つけて面白そうなものを作らせるんじゃないかなっていう。
あとあ、今
おっと
これグッチョ柏木さんから
無双ですよ、来ましたよ、
はい、あ、ベルセルク無双はガチでやりたい。
あ、いいですね。
おお、いいですね。
はいはいはい。
おお、なんかこういうのが本当ありそうっていうね。
そうだね。
そうそうそう、春のパン祭り
無双
は
別にバトル要素がないので、
そうそうそうそう、それはなんか携帯の方で、
あのグリーンとかモバゲーとかで、
そうそうそう、で春のパン祭りがモバゲーでみたいな、
100万人の春の山崎春のパン祭り無双、今ならこのレア皿が当たるみたいなようなやつをやるっていうね。
そうそうそうそう、
なるほどね、
うん、
これ大阪西成半額直前スーパー
玉で無双、玉でっていうね、すごい
完全に。
玉でっていうすごいね、安い、まあ安いスーパーがあるんですよ。
なるほど。
なん かね、なんだっけな、シューマイかなんか買ったら、うん、まあ原材料とか書いて、なんか中に入ってるの書いてあるんですよ、はいはいはい、それが野菜って書いてあるんですよ。合ってる合ってる合ってる合ってるんだけどね、
カテゴリーじゃん。物じゃなくて、
うん、っていうぐらいの感じの、
あー、うん、の無双。
そうそうそうそう。
すごい局地的なのだけど、これすごい、何すんのこれ、この無双は。いやそのよくわかんないものが入ってるものを買いに行く感じなのかな。
いや半額直前だからそれを買いに行く、
なっただ
から手に入れたいから、
あ、半額になる瞬間を見極めて、
だからバーゲンで勝ち取るみたいなのもあるんですよ。そうそうそうそう、すごいから、本当にすごい安いんですよ。
野菜ってすごいね。
野菜って書いたりしますよ。腐ってたりとかします、あの売ってる、うん、なんか弁当の中のなんか一つが腐ってたりとかはある話ですね、うん、
じゃあそれが腐ってないやつを探し当てて、うんうん、ギリギリのいいやつを見つけるっていうゲーム。
なんかね、この間私が頭でいた時にね、箱入りのマスクってあるでしょ、
あの
紙でできたさ、うん、そう60枚入りとか50枚入りとかの、はいはいはい、そうそう、あれがなんかね、開いて売ってたよ、なんか開いてた、
開いてんだ、
どういうこと、これ1枚ずつ買うのかな、それとも開いちゃったのかな、事故ってと思ったら、結構な数開いてたんだよね、いっぱい、えっと思って、いっぱい開いてると思って、
これはかなりね、玉手無双は結構、
そうそう、その中を生き抜いていかなきゃいけないから、
結構レーティング高めじゃないですか。
レーティング高い、 Z です。
セロレーティング Z です。
そうそうそうそう、
あー、そうかそうか、これは結構来ましたね。
そうそうそうそう、
柏木うちょ、柏木さん、
いいですね、
はい、
うん、そうです。あと柴田よく猿無双。
すごい、なんかもう何でしょう、そのすごいターゲットがこう限られてくる気がしますが ね、無双っていうかっていう話ですよね。
うん、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
で、あと、あの、皆さんに質問もね。
あ、はい、はいはいはい。
そうそうそう、募集したんですけれども。はい、その、どれ行こうかな。あ、これ行きましょう。はい。はい、
悟空、ケンシロウ、セイヤ、ジョータロウ、最強はどれだと思いますかと。
これよく、これ本当に小学校のさ、
うん、まあそうだね、休み時間
に言う質問だね。
うん。
そうそうそう。
これは難しいですね。ただ、うん、時を止められるじゃないですか、ジョータロウが。
はいはいはいはい。
その時点ではジョータロウが強いとは思うんですが、
うん、
ただ悟空とセイヤは、
うん、
ケンシロウとジョータロウは割と普通の人間じゃないですか。
うん、そうそうそうそう。
なんですけど、悟空とセイヤはもうかなり飛び抜けちゃってるんで。
そうですよね。
だから時を止めたところでっていう話ですよ。
時をさ、そう長い間止めれんだったら分かんないけどさ、その間になんかできるかもしれないけど、うん、ちょこっとしか止められない。
まあ大体長くても10秒ぐらいでしょ。
そうそうそう。
その間に、
その悟空を倒せるだけの、
まあそういうことですよね。
そうそうそうそう。
なんか悟空を10秒間殴ったところで、
ところでっていう、
聞いてない可能性があるん
で。あるからね。そうそうそう。う
ん、なんですよ。だから
私は悟空だと思いますけどね。
この中で言うと。
うん、
あー、そうね、何でもありだもんね、瞬間移動とか、
ね、何でもありですよ、空も飛べる、
まあそうだね、
うん、瞬間移動、何でもあり、
何でもありですからね、
もう人間じゃねえし、
うん、まあ、うん、あと全然すごい別の理由ですが、
うん、
あのキムタクと結婚する前の工藤静香が惚れていたっていう時点で悟空の勝利かなっていう気もするんですけど、うん、あの工藤静香がやってたラジオ番組があったんですよ。あの日本放送の日曜日の夜の枠ってアイドル枠で、で、森高の前に工藤静香がやってて、そこで毎回その成長した後の悟空が好きだっていうのを工藤静香がずっと言ってたんで、
ずっと言うの。
あ、だからなんかその姫との会話っていうコーナーがあって、
ほうほうほうほう、
でなんか工藤静香をまあ姫として、なんかそのおかしな会話を、
うん、
あのリスナーさんから募集するコーナーがあって、
うんうん、
でそれでまあ悟空と姫との会話で、
うん、
姫が私あなたの行くとこならどこでもついていくわみたいに言って、悟空が、うん、トイレもかっていうようなのを、まあ、リスナーさんが送ってきて、
はいはいはいはい、
でそれを見て工藤静香が、うん、うわーもうゴロゴロゴロゴロってなっちゃうっていうような
そしたらもう悟空で決定じゃないですか。
なんですよ。だからね、俺工藤静香の俺的評価かなり高い、そのその件があるんで。
じゃあもうキムタクと結婚しても納得だよね。
納得ですよ。まあ悟空は憧れの人として現実的にキムタクを選んだ。
ねえ。
悟空とキムタクをはかりにかけてキムタクを選んだっていうすごい二択をした女ですよ、工藤静香っていうの。だから悟空最強なんじゃないですかね。
最強だと思う。
だってキムタクより上だよ。
そう、キムタクより上ですよ
ということで悟空かな、これは。
ただスマップセイントセイヤーのなんかミュージカルやってますよね。
あるね、あるね。
そうそうそうそう、
そうだった。あの森くんがまだいた頃、ね、
そう、森くんがまだいた時にね
あ、うん、まあそうね、
うん、シュートのドラマみたいなのやってたよねなんか今すいろいろと思い出しちゃった。
黒歴史がね。まあ一応じゃあ悟空ということで、
うん、そういうことにしましょう。これいきましょうか。はい、は
い、
実際に体験したいアクションゲームのステージ、
ファミコン限定で。これ難しいな。
アクションゲームのステージ、体験したい、
体験したいってやつか。
アクションですよ。
うん、例えばスペランカーとかだったりするとさ、あのよくわかんないけど、スペランカーの人はすぐ死ぬじゃない、
うんうん、
あの高さで我々がそのスペランカーワールドに行った時は死なないのかなっていう。で、あの人が虚弱で、
あの人になっちゃうと困るよね、
うん、そうそうそう、俺らのままでいけるんだ
ったら、いけるだったらなんとかできるかもしれないけど、
あの人みたいになっちゃったら死んじゃうのかなっていうのは怖いし
うわぁ、なんだろうなぁ、なんだろうなぁ。
で、アトランティスの謎のさ、うん、世界ってさ、
うん、
あれかなりさ、
うん、
大変な世界じゃない。で、あの主人公のウィンってさ、一、うん、人で師匠を助けに行くけど、かなり男らしいと思うんだよね、
うんうん、
気球でさ、
そうだよ、
よくわかんない島に行ってさ、うん、しかも気球も上に行っちゃうじゃん、
初めから。そうそうそうそう、だからもう帰れない
のに、
そうそうそう、
師匠を助けに、しかもあの、
う
ん、ポンっていうさ、
うん、
あのダイナマイトみたいなやつだけ持っていくんだから、
そう
そうそう、かなり男気あふれる人ですよ。
そう
で、ポケモンショックみたいにビカビカしてる背景のさ、ところとかを行くわけでしょ、
うん、そうそうそうそう。
でなんかよくわかんない変な炎吐いてくるさ
そうそうそう、
顔がいるところに行ったりするわけだから、
あの一気に出てくるさ
そうそう、
あの師匠を助けに行くっていうさ、
薄い本出そうですね。
薄い本出るよ、
アトランティスの謎 BL みたいなやつ。
あしはやっぱりあのサラマンダーの BL が早く出ないかっていうあらいい話だよね。そう、どこ行こっかしら。
マリオとかさ、
うん、
実際に行ったらさ、
うん、
あのキノコ食ったらでかくなっちゃうわけでしょ。
そうだよ
2倍ぐらいに、
うん、
結構怖いと思うんだよね。
で
なんか自分と同じさ、うん、大きさのクリボーとか歩いてくるわけでしょ。
でけえでけえキノコに目ついたさ、
怖いんじゃないかな。
それは怖い。平和なやつがいいね。平和なゲームがいいな。川野のしずりとかにしようかな。
ああ平和だね、
うん、
なんか、
うん、
倉庫版とかもまあ平和だけど、
倉庫版とかも平和
ひたすら荷物を押して片付けるっていう、
なんかアクションゲームか、
ア
クションだった、忘れてた今、川端の種類違うわ、なんだろうな
ーねえ、
うーん、
アクションゲームでか、
うん、
あれエスパ冒険隊とか結構きついね。
エスパ冒険隊とかきついよ、
うん、あれも結構よくわかんないゲームや
つさ、何しようかな、まあ、とりあえずさ、どうしよう、うん、足が男だったらさ、とりあえず助ける女が可愛いっていうので選ぼうかな。
あー、グーニーズとかどうだろうか。
あ、いいね。
あれはほら、
うん、
なんか映画っぽい感じだけど。
あ、そうだね、うん、
ただ、うん、二面とか火がバーって出てくるところ行かなきゃいけなかったりするしね、
うんうん、
割と、しかもさ、
うん、
敵銃撃ってくるのにこっちキックしかないっていう。
そうそうそうそう、
あれもかなりダイハードなゲームなんだよな、考えてみると。
でもないって、
難しい、
難しい、うん、
これちょっと難しいな。
これだってさ、命が3つあったとしても行きたくないじゃん。
まあね、死んでも2回聞かれるとしてもきついものが、
そうそう、きついもんがあるからね。
そうだね、
これはまた、また今度、
そうですね、これちょっと検討中とさせていただきますか。
はい、じゃこれ行きましょうか。
はい、
はい、
こっち、
あ、そうです、2位ですね、
はい、はい、ゴンタコ、あ、花井さんが言ってトライ王のゴンタコの声の収録はかなりの取って出しのようですけど、ハードじゃないですかっていう。
ああ、どうなんでしょう、なにわ伝説トライ王っていう、ね、はい、ご当地ヒーローの声をやってて、まあ大阪限定なんですけど、
はいはい、
まあ、YouTube 版の全く違うお話のやつは、うん、まあ、YouTube で見れるんで世界中に発信してるんですけど、
ほうほうほう、
そうそう、まあ、今テレビ放送
のは大阪府しか見られない。
そうなんですよ。で、まあ、ゴンタコっていう敵の戦闘員の声やらせていただいてるんですけど、あ、まあでもね、すごいね、一番緊張せずにやってます。
あ、
まあ低予算なんでこれ悲しいことにね、低予算なんで、もちろんスタジオで撮ってるわけじゃないんですよ。普通に事務所で隣でこう、うん、プリンターの音がこう鳴ったりとか、そうそう、コピーとか撮ったり、途中ほんまこうパソコン打ち込んでたりとかする中で、ちょっと静かにして
って言って、
そうそうそうそう、みたいなやつで普通にパソコンで画面見ながら撮ってるんですよ。で、だからこう普通のアテレコみたいにこう何人か並んでマイク
マークとか、
だからこう相手の芝居とか一切聞けないんで、で大体私が声入れるの一番先に入れるんで、なんか私に合わせてもらってるみたいな感じなんですけど、
じゃあゲーム撮るみたいな感じになってる
んだね。あ、そうそう、全くゲーム撮る感じです。そうそうそうそう、だから相手の声が先に入ってる時もあって、その時はそれ聞かせてもらって、
はいはい、
それに、まあ、答えるみたいな感じで、
あ、
すごい。だけどそのやっぱりスタジオじゃないし、うん、あと口パクがないんで、その着ぐるみなんで、
あそうか
だからその尺の間に、
うん、
入れれば別にアドリブをしても変にならなかったらそれが OK になる。
へー、
そうで、こうちょこちょこ動くんですよ、こう着ぐるみだから、こうずっとなんか何かしらこうリアクションしてて、パクの間だけ喋ればいいとかじゃなくて、まあなんかそれに合わせて、まあ相手のセリフを邪魔しなければアドリブを入れていいんですよ、みたいな。そのパクを気にしなくていいから、ただそのね、芝居をちゃんとやればいいっていう状況がすごい楽しくて、
ね、なるほどね、
私もずっとアニメやってた時にパクにとらわれてたから、はいはいはいはい、パクにとにかく合わせないと、もうで後ろにこう帰れないわけです、私はちゃんと撮れないと。
まあそうですね。
で音立てちゃいけない状態の中、こう後ろからこれ早く撮らなきゃって思って、そうそう、
下のプレッシャーっていう感じの。
そう、でも最悪もう、まあ、新人さんによくあるんですけど、最悪皆さんが帰った後に抜き撮りしますって言って、一人だけ残って、もう急ランプ、まあ急ランプっていうランプが光ったら喋ってくださいっていう印があるんですけど、それが光ったらもう喋ってくださいって、あとは合わせますみたいなところまでもう行くぐらい、こうもうハーってなってた時もあるんですよ。
もう給食最後まで食べれないから残されてる、
うん、そう、もう掃除の時間が始まってるのに、もうホコリだらけの中食べてるような、そうそうそうそう、もう口なんか詰め込めるだけ詰め込んでトイレ行こうみたいなさ、そんなに出しちゃえみたいな、そうそうぐらい追い込まれてたんですけ けど、
これはそういうこともなく、
そうそう、口パクがないので、でなんかそのね、まあ声優の仕事の時にさ、うん、先輩それ相談したんですよ、私口パクにとらわれて、
うん、
もうなんかもう本当にそれをそんな尺に合わせるだけでも精一杯で何もできなくて、ははは、でもみんなはすごい楽しそうにアドリブとかバンバン入れるわけですよ、うん、でバチッと合わせるわけですよ、それ、まあ、3回あるんですよ、テストで1回パッと見て、
はいはいはい、
そうでラストテストって言っても本番前の1回 で、
はいはい、
でそこで結構みんなちゃんとこうマイクの前に立って、うん、で自分がどのマイクに入るかっていうのをこうやってっていうのをやってで本番でバシッと合わせるんですけど、もう私とか本当にもう必死で、
うん、
そうそうそうっていう話をしたら、ね、西川のりおさんのアテレコがね、ほんとすごいんだよって言ってて、ボイスオーバーって言って、
はいはいはい、
洋画で、まあ、口パクが終わってるんですけど、こぼれて喋ってるみたいなのがあるんですけど、 それがめちゃめちゃこぼれてると全然もう喋ってないのに喋ってると。だけど芝居がものすごくうまいから全然気にならないって言って、花はそっちのタイプでいけって言われて、だったらもう合わせてくれるからみたいな、もうすごいいい芝居をしたらそっちに合わせるようにして、なんとかしてくれようとするから、
あ、
そっちで行くみたいなぐらいのあれでバーンとやった方がいいと、その口パクにとらわれるよりも。そうだから私本当に西川のりおさんとこぶへいさんの声優はめちゃめちゃうまいなと思って、うん、
あ、タッチの、
いや私ね、どっちかというとあのスーパードルリカちゃんの方なんですけどスーパードルリカちゃん の、 あの敵役をこぶへいさんやられた時に
マニアック
誰だこのうめえ声優はと思ったら、
こぶへ
い、とそっからも180度違いますよね、見方が。
あ、
そうヒロミさんにいじられててさ、なんかこう、うん、バカみたいな感じでいじられてて、ちょっと待てと、
うん、
まあ、声優させたらお前どんだけ上手いと思ってんだよみたいな感じで
それ落語家としちゃダメってこと
なの？分かんないよ、落語聞いてないからね落語、あ、ごめんごめん、落語聞いてないからさ
はい、
まあちゃんと聞くわ、
うん、
そうだね、
まあね。
そうで、ノリオさんもさ、そうジャリンコチェちっちゃい時からさ、はいはいはいはい、こっちで流れてるからさ、うん、やっぱこう鉄が死ぬほどうまいからさ、だからその話を聞いた時に、ああなるほどねって言って、そうそうそうそうそう、う
ん、いや、あの若本のりおさん、
う
ん、
ね、
あのセルとかさ、アナゴくんとか、
今だなんだよ、滑らない話
とか、うん、あの方も割とあのその合わせてくれるっていうのがあるらしくて、
あ、
なんかあの絵を見て、こんな早く喋れないよと合わせといてって合わせてくれるらしい。
お
で、アドリブでね、あ、ガヤってあの、まあ、あのモブキャラの、
そうです、なんかあの学校のシーン撮るとか社員食堂のシーン撮るとか、そういう時にガヤガヤしてる周りのね、
そうそうそう、
声ね、
うん、それで若本さんも、
うん、
俺もやっていいっていうらしい。いや、若本さんの声は分かっちゃうんで、ちょっとここはみたいな、そしたらなんか、うん、和音みたいなのを入れてきて、いや、若本さん何ですか、ね、犬だよっていや、このシアの犬いないんですけどって言ったら、じゃあ足しといて絵にみたいな
でも若本さんまで来るとやっぱそれ求められちゃう、まあまあまあ、その若本節が ね、
そうね、だから
そ う、
そうだね、だからパックに合わせるのもあるけど、
うん、
もう合わせてくれるっていう域まで行ってしまえばいいのかもね。
そうそうそうそう、全然またこれ関係ない話なんだけどさ、はいはい、あのガンダム無双ね、最近、
う
ん、やり始めてさ、
ほうほう、
すげえやってたんだけど、もうすごい、あの私が一番ダブルゼータの中で、あ、じゃあ、あのガンダム無双の中でお気に入りのキャラが柔道、
柔道はした、
そうで、ダブルゼータがもう最強に強くなっちゃったんで、もうやることなくなっちゃったから今もう掘ってるんですけど、そうなんかね、そのやった時にね、
うん、
あのアムロ出てくるでしょ、
はいはいはい、
これどうしてもね、あのね、若なんで、あの
若
いモノマネの
若いおさむさん
の人みたいに聞こえてきちゃってあれみたいになって、
古谷さんじゃな
くて、こんな喋り方だったっけ古谷さんってみたいな、古谷さん、古川、古谷さんだよね、
古谷徹さん、
そうだよ、そうだ、こんな喋り方だったっけ、
あ、モノマネの人じゃねえ、
そう、あれこんな誇張して喋ったっけと思ってなんかね、変な不思議な気持ちになっちゃって、多分撮り直してると思うんですよ、あれ、
うんうんうん、
ゲーム
のように
ね、ようにね、多分撮り直して、うん、あとね、シャアもこんな喋り方だったっけと思って
あ、
そうそうそうそう、
まあ言ってももう25年とか30年とか、
う
ん、そんぐらい前のやつですからね、
おー、あれと思って、シャア芸人の人みたいな感じこんなにシャアっぽく喋ってた、シャアっぽく喋るというか、なんていうの、そうそう、
いわゆるなんかシャアっぽい感じのになってる、
そうそうそうそうそうそう、
だ池田俊一さんってさ、シャアの、
うんうんうん、
あのそういうシャアのみたいな役が多くてさ、あのセイントセイヤでも、
うんうん、
あのミロ、スコーピオンのミロとかやっててさ、
うんうん、
まあ、そういう渋いかっこいい役が多いんですけど、
うん
うん、吹き替えで、
うん、
ケージコロンボの最初に殺される役をやってたのがあって、
うんうんうん、
あのすごい気弱な青年なんですよ、
うんうん、
で宝くじが当たったんだけど、うん、あの犯人のね、うん、そのおじさんに殺されて、うん、それを騙し取られちゃって、バスタブで死体になって見つかるという役なんだけど、それがねすごい好青年なの、でも声はシャーみたいなそのおじさんがあの あに当たったよ俺とか言って言ったら、うん、でそれは、うん、危ないから、うん、わしが預かっとくみたいなこと言って、うんうんうん、あじゃあおじさんに預けるなら安心だよみたいなことシャアの声で言って、
おーシャアの声で言って
でもう殺されちゃうってい
う。お
ーただもう今そういうのをもしやったらさ、ちょっとイメージがあるじゃんシャアの。
そうそうそうそう、
多分なかなかできないのかなっていうのもあるよね。
あまあね、あシャアの声だってなりますもんね、
う
ん、
シャアが死んでるってなっちゃうじゃんバスタブで、うん、ガルマを暴殺する前に自分がシャワールームで死んじゃったみたいになっちゃうんで、なかなか難しいんじゃないですかね。
そもう、あ、そうだそうだ、質問ですよね。
あ、そうそうそう、
だから全然ハードじゃないです。
あ、
めっちゃ楽
しい、
めっちゃ楽しい。そうで、なんかまあ結構もうね、一人がインフルエンザになっちゃったらもう次の放送ないよぐらいのギリギリの人数で回してるんですよ。
9人で野球やってるような。
そうそうそう、9人で野球やってます。
ダメだと。
そうです、
第3野球部だと。
そうです、審判とかいないっす。
審判いない
の？いないっす。だから、音楽、音周りの人は全部一人。だから、音楽を作ってる人も、うん、その音楽入れてる人も、撮ってる人も、声やってるから、声優で入ってる。
なるほど。じゃあ、そうそうそう、みんなが、本当に9人で野球をやっていると。
う
ん、
そうです。
監督も、
はい、
ボールを投げたりしてると。
監督も出
る。
そうそうそう。こぼ、飛んできたら拾って投げる。
だ DeNA ベイスターズで言えば、うん、中畑清も打席に立つぞと。
うん、そうそうそうそうそう。
絶好調だと。
うん、代打俺みたいな感じですよ。
あ、代打俺。
そうそうそうそう。
ああ、なるほど、ね。
リアルにやってる。なるほど。だからその、YouTube 版のエピソード0っていうのがあるんですけど、
ほうほう、
エピソード0と1があるんですよ、うん、私は1からなんですけど、うん、0の時は全部その人がやってたから声をこう機械で変えてやってたんですよ。
あ、なるほど。
その話を聞いて、一役もらえないっすかっつって、多分4役ぐらいやってて、そう、そしたら、まあ、そのゴンタコいただいたっていう秘話があるんですけど。
あ、そういうことですか。
そうです、そうです。
そんな一人で4役声変え、機械で変えてまでやるなら、
そうです、そうです。
時に一人ここにおりますけどっていう。
だからね、9人で野球してないよね。
ああ、
そうそうそう、
もう5人ぐらい、
5人ぐらい、
ファミコンの最初のサッカーみたいに5人ぐらいでキーパープラス選手5人ぐらいでやってるような感じ。
フットサル
ぐらい、
3-on-3 ぐらいの、
ああ
一気にバスケが 3-on-3 になっちゃいましたね。 3-on-3
ぐらいに
ぐらいでやってたんですけど、今ギリギリ9人はいるんで、一応戦いに。
なるほど。
ただ誰も怪我できない。
なるほどね。
そうそうそうそう、っていう状態でね。
あ、で撮ってるけど、まあゴンタコはすごい楽しい。
すごい楽しい。だから最近、だからまあ、YouTuber の時は全然余裕なかったんですけど、
ほうほう、
最近はその場でなんかいろいろアドリブを考えて、
どんなアドリブを入れてるの？例えば。
だからね、なんかね、やられる時のセリフとか、そうそうそう、やられちゃったよみたいなのがもともとあるとしたら、ここ変えようかみたいな感じで、そう、何やったっけな、まあ、なんかお母さんには言わん、お母ちゃんには内緒にしといてくださいみたいなのとか、
なん
かいろいろと変えるわけですよ。そう、もうやらないと思いますって死んだりとかするんですよ。
あ、なるほど。
そうそうそうそう、
そういう感じで、
そうそうそう、
なんか
面白くなんかねやっていきたいなみたいなのがあって、そうそう、その場で大体
北斗の拳のさ、
うん、
ザコで千葉茂さんがやった時の、うん、やられる時のセリフもアドリブだったんだよね。アーベッシュとかヒデブとかも、
千葉さんは本当すごいです。うん、そうだから、なんかね、アドリブって本当すごいですよね。
まあね、
そうそう、
邪魔にならないようなセンスが求められるってことでしょ。
そうだから、なんかこう、そのさっきも言ったけど、ガヤでその新人が、
うん、
私注目されるコツは、
うん、ほう
ほう、ガヤでセンスあることを言うやつが多分引き抜かれるんですよ。
あ、なるほどね。
邪魔に、その場に合ってる、しかもちょっとセンスのあることを言うと。
なるほど。
そうそうそうそう、
こいつできるな。
そしたら多分役とかもらえると思う。そうそうそう、最初だから新人さんとかって、まあ先輩について、まあ、現場に来るチャンスがもらえる方とかもいるんで、じゃあガヤで入ってよみたいな感じになって、そうなったらもうチャンスですよね。
なるほどね。
ああ
、これなんかあれじゃないですか、そうそうそう、声優にこれからなりたい人。
あ、そうそう、だからもし
向けみたいな、
先輩のもうこう抱き合わせみたいな感じでね、うん、もし現場に潜り込むチャンスが来た、あなたガヤのチャンスありますから、そこでキラリと光る
何かアドリブなり、
いいセンスの、しかも邪魔にならない その場にあった
もので見せれば良いと。そうそうそう、
見せれば多分次呼ばれますね。
ああ、これなんかファミコン名人として括弧借りは前々から言ってますが、教養番組です、ね。
教養番組ですよ。
非常に役に立つ情報が、
そうそうそうそうそう、
ね、入りましたね。
はい、
ね。
ということでお時間ですね。
そうですね。
はい。
じゃあいつものご挨拶で締めたいと思います。
はい。
ということで、
ありが太陽ホエールズ。